どうなさいました？はい、すぐ行きますね。
どうしたの？また斉藤さん？
ええ、また頭痛ですって。ほんの30分前にお薬飲んだばかりなんですけど。
不安なのよ。話聞いてあげるだけでも違うものよ。いいわ、今度は私が行くから。
すみません。
私は菊池恵理子。この私立病院の外科病棟に勤めて10年になる中堅看護婦。新人看護婦を指導したり、管理職からは頼りにされて、業務に振り回される忙しい毎日。けれどもやりがいのある仕事だし、何と言っても理解のある優しい夫がいつも励ましてくれる。毎日が充実してる、幸せって言えるんじゃないかな。一つのことを除いては。斉藤さん、入りますよ。
ああ、あんたか。
頭痛の方、少しは良くなりました？
ダメだ、あの薬は効かんよ。
まだ飲んでからそれほど経ってませんしね。もう少し待ってみましょうか。習慣になるとよくありませんから。
何飲んでも効かんよ。
どうして？
まったく頭の痛いことばっかりだ。
え？
頭の痛いことばっかりだっていうの。看護婦も病院も何もかも。
何もかもって何かあったんですか？
いや、菊池さん、あんた子供はいるかね？
え、まだいませんけど。
子供のいないあんたにはわからんよ。もういいよ、ありがとう。
お薬は？
いや、もういいよ、寝てみる。薬中毒になっても怖いしな。
病院には斉藤さんのようなわがままな患者さんが必ずと言っていいほどいる。私は嫌な気分で家に帰った。それでね、子供がいないやつにはわからんだろみたいに言われちゃってさ、もう頭にきちゃった。別に子供が嫌いで作らないわけじゃないわよ、言い返したかったけど。ねえ、聞いてる？
聞いてるよ。欲しいよな、ちゃんとね。けった
。嘘、聞いてない。サッカーばっかり。
なんだよ、消すことないだろう。
あのね、ユージ、来月の休み伊豆に行くことにしたから、行けるでしょ？
伊豆？この前箱根2泊したばかりだろう。
いい温泉があるんだって。今度こそ子供ができると思うの。
へえ、そんなこと言ったって会社休み取れるかわかんないよ。
ダメよ、何のために有給があるのよ。もうホテル予約取ったんだから。休み取ってよ、絶対ね。
ちょっと待ってよ。
それがホテルのパンフレット。サウナもあるのよ、お料理も豪華だって。
人の話を聞かないのはエリコの方だろ。もう、
そう、私がただ一つ気に病んでいるのは子供がいないことだった。夫と私は結婚して5年になるのにまだ子供ができないのだ。私も30歳を超え、実家の親も心配したのかよく電話をかけてくる。毎日幸せではあったが、子供がいないという事実はいつも心に重くのしかかっていた。なんとなくぼんやりしたいとき、私はよく近くの公園でブランコを漕いでみる。その日曜日も私はブランコを揺らしていた。夫は会社の接待ゴルフで呼び出されて留守だった。
エリコお姉ちゃん。
あ、ケンヤ君。ケンヤ君は近所の小学生の男の子。小さい時からキリスト教の教会学校に行っているようだ。
お姉ちゃん、今日は病院お休みなの？
うん。ケンヤ君はどこ行ってたの？
教会。
そっか、今日日曜日だもんね。毎週行ってるの？
うん。
偉いんだ。 何に習ってきたの？
お祈り。
お祈り。ねえ、何にお祈りしてきたの？
いろいろとね。大きくなったらプロ野球の選手にしてくださいとか、おばあちゃんの膝の痛みを治してくださいとか。
いっぱいあるのね、お願いが。
でもね、みんな聞かれるわけじゃないんだって。
そうなの？
神様の御心にかなったお祈りしか聞かれないんだって。
御心？
エリコ姉ちゃんのこともお祈りしてあげてもいいよ。
本当？じゃあエリコお姉ちゃんのうちに赤ちゃんが生まれるようにお祈りしてよ。
いいよ。じゃあまたね。
バイバイ。私はこの小さな子がイエス・キリストを神様と信じて私のためにも祈ってあげるといった、その単純な信仰心に内心驚いたが、そんなことをすぐ忘れるんだろうと思っていた。当の私はキリスト様でもお釈迦様でもこの際誰でもいい、赤ちゃんを授けてくださいと藁をもつかみたい気持ちだったのだ。それから2ヶ月ほど経って、大好きなアジサイの花が青く色づく頃だった。ケンヤ君のお祈りが効いたのだろうか。この5年間何度も何度も夢に見ていたことがついに起こったのだ。
ただいま。
おかえりなさい。
あれどうしたの？なんかやけに機嫌いいんじゃない？
あなた、お仕事お疲れ様。
何？気味悪いな。うわ、すっげえごちそう。
お祝いなの。
なんの？
やだ、もう鈍いのね。できたの。
何が？
決まってるでしょ。
本当？
本当よ。市販のね、試験テープで陽性だったんだから。
やった、バタイ。よかった。本当によかったよ、エリコ。本当よくやった。そうだ、今度の夜勤早く変わってもらえよ。体大事だからな。
そう簡単にはいかないわよ。次は無理だけど、来月の勤務から変わってもらえると思うわ。
ならいいけど。あー、なんか急に腹減っちゃったぞ。早く食べようよ。
あー、まず手を洗ってきてください。
はいはい、わかりましたよ、看護師さん。
まあ、今日は聞き分けがいいこと。翌日、早速私は勤務先の病院の産婦人科を受診した。主任の山本先生は信頼がおけると評判だった。そういえば先生もクリスチャンという話だ。先生、どうでしたか？
一応妊娠反応は出てるんだけどね。
一応って？
反応はあるんだが、計算では5週目に入るのに超音波に赤ちゃんが映らないんだよ。
え？
赤ちゃんの心音も聞こえないし、まだはっきりしたことは言えないんだが、子宮外妊娠の可能性もあるな。
子宮外妊娠って、だって痛みはありませんよ。
もう少し様子を見ないとね。
様子？
来週また診察するから、それまで。
その後の山本医師の言葉は半分も聞いていなかった。頭の中が空っぽになった。夫に何と言おう。優しい夫の笑顔が目に浮かんだ。あんなに望んでいた赤ちゃんなのに、赤ちゃんは生きてるんだろうか。それとも自分の体の中で起きていることなのに、自分では何もわからないし、どうにもできない。それがたまらないほどもどかしく悲しかった。 診察を受けて2日後の夜勤は手術患者がいて忙しく、仮眠を取る暇もないほどだった。12時を過ぎた頃から吐き気がこみ上げ、それまでかすかだった下腹部の痛みが規則的に強くなってきた。まだ新人の藤田さんに全部は任せきれない。もう少し自分自身で医師の指示を受け終わってから。そう思って私は痛みをこらえていた。
はい、菊池さん、この点滴こっちに変更するから。
はい。
あれ、菊池さん、なんだか顔色悪いよ。
大丈夫です。
おい、藤田さん、ちょっと来て。菊池さん、おい。
菊池さん。私は激しい痛みでその場にうずくまってしまった。その夜、私は流産した。夢に見た小さな命は永遠に私の前から消え去った。